現在は2024年3月29日かな、金曜日です。サクサクと原稿を。中国が断末魔にあえいでいる。ドルを含める全ての外貨が逃げてしまっている。これからも引き抜かれるので、彼らは通貨の発行をどうやっていいのかわからなくなっている。しかし内部の企業を助けるためには人民元の発行をやらざるを得ず、何をどうしても通貨暴落と物価高と言われるこの大きな目標が迫ってくる。しかし不思議なことに、中国の内部はデフレの圧力も強いから、物価は上がらないけれど人々の月給だけが下がり、さらに通貨暴落が起きるといった最悪のパターン、スタグフレーションのさらにひどいパターンが起きるのではないかと私は勝手に想定する。そしてその流れの中で、春から秋に向けての収穫物、農作物などの収穫が異常天候であるとか大水であるとか、そうしたものによって破壊されていくと。これは例えば中国の豚であるとか牛であるとか、そうしたものもたくさん死んでいくし、人々にも食べ物が回らなくなる。これらの事態がどこまで大きくなるのかということは私には予測がつかない。そしてもっと言えば、中国は必死に隠しているだろうけれど、何らかの健康被害、これは免疫抵抗が破壊されたことによるそれだと思うけれど、それの拡大がどうにも止められていない。子供たちが死んでいるとまでは言わないが、病気の状態が増えているようだ。これが本当にモンゴルとの国境線沿いにおけるウラン鉱山の事故によるものか、タイ山の原発が実はずっと放射能関係を垂れ流しているのか、それとも長江の大水害の時にあそこにあった地下原子炉が結局メルトダウンを起こしてしまっていて、そこから膨大な放射線が出ているのか、そうしたこと一切私たちには分からない。しかし仮に大気中に環境中に放射線というものが出ているのであれば、基本的にはそれは外国勢力によっても観測されるはずだから、おそらくそこまでの事態はないのだと今のところ信じたい。しかし中国国民というものは、中国国内における人々というものは、なぜか知らないけれども、自らで自らの命を縮めるかのようなおかしな動きに移動しているような気がしてならない。最後の週末だからだろう。あと10年だ。このことの意味を真面目に考えてほしい。はい、そんなわけですね。はい、ほえ。ということで、タイトルどうしようかな。破壊の10年。ありゃりゃりゃ。破壊の10年。ありゃりゃ。漢字の方いいかな。破壊の10年。はい、ということなんですね。で、ちょっと待ってね。道路ではなくてドルなんですけど、ドルを含める。逃げてしまってる。まあ、あと金利上がってるからね。まあ、貯金した方がいいと。貯金っていうのは変な言い方だけど。通貨暴落。どうなんですかね。この中国の苦しみというのは、それはやっぱり世界から一方的に奪ってきたことにおける、代金の支払いが、求められているというふうに私は解釈するので、まだまだ続くでしょうね。それは過去の中国が自国の国民に対して、異常転倒、転倒じゃなくて転校ですね、罪のない人をどんどん殺すということを古代の中国にいて山ほどやってきたんで、そういうことの恨みの解消というか、それも同時に起きてるのかなというふうに思ってるんですよ、私は。まあでも精神世界的になんかオカルトなことばっかり言ってますけどね。でも今の動きというのはそういうものも一応入れないといけないんじゃないかなと一応思っています。はい。国境線におけるウラン原発じゃなくてウラン鉱山ですね。ものがと。ものなのか。なのか、ありゃりゃりゃ。 言って、あと長江の水害の時にもね、そういう情報は出ましたけど、わかんないんですよ、これは。あそこに人民解放軍の基地がかなりあって、それらの基地の電力を地下原子力発電所に頼っていたっていうのがあって、でそれがあの時の長江の大水害で、あのだいぶ水没していくつかぶっ壊れたっていうんですけど、水没ぐらいでぶっ壊れっかなということも思う。まあ仮にそうだとしたら、本当にいい加減な作りだったんだろうなというか、あの人たちはいつもこわもてになんか言うけど中身ないから、はい、まあ中身ないからと今言ったけど、でも結局あれですよね、支配するということのところにおいては中身があるというか、なんかもういろいろ真剣になっちゃいますよね、あの人たちって。どうなんだろういろいろ考えちゃうという言葉をやっぱ使わざるを得ないんだけど、はい、ちょっと待って、ね、これか。まあそういう意味でね、日本もでも日本のバブル崩壊はここまでひどくなかったんじゃないかなと、中国ほどねひどくなかったんじゃないかなと思った時に、やっぱり自分で自分自身の国というか何かを、そのサイズを内側から構築するということを中国は一切やってなかったんで、韓国もそうだけどさ、泥棒するだけだったから、でそれだけが、まあ、彼らは当然の権利だとか、なんかね本当に優秀だからとか、優遇されなくてはいけない特別な存在だからとか、なんかいろいろ面白いこと言ってたけど、言うのは結構だけど、この世界から奪っていたことには違いないんで、ラーメン食ったことには違いないんで、それはやっぱり代金の請求をされた時に、まあ払わざるを得ないんじゃないかな、どうしても僕はそう考えますよ、それは。はい、ということで、ちょっと待ってね、今ニュース人類やる前にブログの仕込みというか、それだけちょっとやっときます。どんな人も過去のいろんな、なんというかな、まあ藤原氏とかなんかそういう言葉使ってもいいけど、そういう人たちが自分たちこそ我が世の春天上天下、唯我独尊、知らんけど、お釈迦さんに悪いけど、自分たちが最上の存在であり、これは永久に続くんだみたいな、その傲慢の波形というか、そういう言い方をするけど、傲慢の精神波形を言い続ける人っていうのは、いやそんなことはないんだよ、あなたたちも敗北するんだよということの体験を無理やりに、分からせるために、体験させるために、自分でそうした滅びを、落ちぶれというか、衰退、体調、バック、いろんな言い方あるけど、それをやっぱり自ら呼び寄せてしまうんじゃないかなという見方を一応僕はしています。傲慢になると必ずその、いやそうじゃない、もっと大きな、悲劇、わかんないけどいろんな言い方あるけど、それを味合わせてやろうじゃないか、または味合わなくてはならないのだとでも言える力が働いちゃうっていうことですよ。まあこじつけでしょう、こじつけにしか聞こえないし、その精神世界的なコンテクスト、文章、文脈っていうのは全部それだから、僕もだいぶ引いてバックしてそういうことを捉えてるつもりではあるんだけど、なんかそう入れ込まない態度を見つけることのできない人たちが、なんだかそのそこからさらにこじらせたような言葉に移動しちゃうことが多いかなというふうな、なんかそう思いますね。で今ブログの準備しながら思ってるのは、今おはがきちょっといただいてね、 D-Day って俺知らないんですけど、 Day-Day かよくわかんないですよこれ、誰かなと思って、まあアメリカのラップの有名な黒人のラップの有名人、歌手と言っていいのか、歌手らしいんですが、なんか FBI に昨日か今日か、強行突入されて 別荘か本宅か全部乗り込まれたらしいです。なんでかっつったら、その別荘か本宅の地下にトンネルがあって、そのトンネルに、児童誘拐、誘拐してきた子どもたちを隠していっただとか、または外から、子どもたちをそのトンネルを通じて運び込んでいって、わかんないけどね、このラップ歌手が子どもたちにおそらく薬物とかも投与して、性行為を、変態性行為をしていたであろうということ、もう一つはこの、おそらくそんな、そこまでトンネル掘るみたいな大掛かりだったら、もちろん共犯者というか仲間というか同じ趣味のやつがいて、でこの子供たちに対する、間違いなく子供たちが望まない強制的性行為を仕掛けることによって、自分だけの快楽満足を得ていたというか、多分そういうことが行われていたであろうということが伺われるわけで、どこからどこまで本当かわからんけど、この FBI が強行突入したというところまではどうも本当で、それを考えるとですね、今民主党政権、自称バイデン政権になっているのにもかかわらず、そういう動きはずっと封じられてきたんですが、トランプ大統領はずっとこれをね、摘発の動きをやっていて、彼が謀略によって大統領の座を追われたとして、追われたんだけど、それでも一応この人身売買とか児童売買というか、そういうところに関しての摘発の動きは止めることができなくて、圧力かけてね、止めることができなくて、で民主党政権、自称バイデンの政権になってにもかかわらず、若干の速度は落ちたんだろうけど、摘発の、だけれどもこうした今回の動きみたいなものに帰結というか、つながったというか、まあ本当ちょっといろんな意味でアメリカ終わってんなと、これを思う。しかし中国だってこんなことやってんので、中国も俺終わってんなといつも思うけどさ、なんでそういう子供の未来を奪うことへっちゃけでするんかなと俺思うわ。まあ、僕なんかいつも口だけのクズだけどさ、でも子供嫌がってんに決まってんじゃん、そんなもん、無理やりそんな性行為させられて気持ちいいなんて言うやつなんか一人もいねえよ、どう見たって。まあ1万人に1人ぐらいいるかもしれんけど、でも基本的におらんのと同じでしょう。だからそこから考えたら、自分がそんな身になってみればいいんじゃないかなと思う、こういう連中は。だからこういうのが変態、こういう変態性欲が、つまり自分の欲望をですね、拡張して実現化することが当然の権利というか、でもそれだったら弱いと、どう見ても弱いと認定できるようなものを、人たちを生贄として奪ってるだけの状態ですよね。だからそれはまあどう考えたってダメだろう。いろんな考え方あると思うけど、自分が奪われてみればいいんじゃないですか。そういうふうに思うんですけどね、僕は。あれら、間違っちゃった。ね、あれ、これでいいのかな。ブログランキング、なんだろうこれ。あ、これでいいのか。はい。なんだかよくわかんねえな。はい。だからね、この動きは多分氷山の一角なんで、どう見たって。だから。まあ、結論から言えばですね、こういう人たちは僕ははっきり言って死刑にしていいと思ってます。こう子供をね、こんな風に食い物にするようなやつっていうのは、最終的にこの子供たちは性の奴隷にされた後、どっかに売り払われたり、 殺されたりするんですよ。あとアドレノクロムがうんぬんっていうのは僕あれ本当だと思ってるので、そういうことを取るために散々怖い目に遭わせられるだとか、どっちにしたって殺すということをベースに物事を進めるんですよ。そんなことを仕掛けるような大人は生きていてはいけない。これは死刑にするべきだとか、こんな子供をこんな風にするやつは本当に死刑にするべきだと思います。うん、これは人間の自由の範疇に、自由性を追求するという動きの中には含まれない動きです。僕はそう思う。他人の未来と他人の可能性を一方的に奪うんだから、こんなことは絶対にやってはいかんと僕は思う。うん、僕は所詮口だけのクズだけど、しかしやっぱりそれを強く思うんです。はい、よろしく、ごきげんよう。